どうも、改めまして皆さん、こんにちは。世の中の方は、まあ、おかげさまで順調にこう、進展してますね。順調っていう意味はなんかですね、皮肉な意味ではなくてですね、悪党どもがいなくなってくるんでね。で、それに伴って、次の混乱が生まれてきてるわけですよ。要するに今起きてることは、立て直しのつばぜり合いと申しますか、立て直しの主導権争いみんなやってるんですね。金融一つ取ったって意味ですね。まあ、ブロックチェーンになることはそれでいいんですけども、どんな具体的に暗号資産がさ、これから有利になるかってまた話別でしょう。貿易だって、韓国もおるし、それからブラジルもおるしね。やっぱりみんな自分のマーケット拡大したいわけですから、それみんな動いてますよね。車なんかまさにそうですね。だからやっぱり新しい秩序の中の競争ってすでに始まってんですよね。で、だからまあ、そういう意味では、一つ終わればまた次が始まるわけでね。だから、そんなに楽してみんなこれで越せるってわけでもない。ただ、昔のように、誰かがこの寡占状態で、世の中を仕切ってデタラメやってるってことはないわけですから、まあそういう意味では、フェアな競争ではあると思うんですけどね。でも、まあ私は思うんだけど、今慌てて競争する必要はあまりないと思うんだな。だって今ほら、ねえ、世界最大のバブル崩壊の真っ最中だし、今なんかやってたって、どうせゴアさんに戻っちゃうところはとても多いと思うんですね。で、本当のことがバレたら、ここで終わりっていうところもたくさんありますからね。まあ今、だからむしろ、そんなね、競争をするんじゃなくて、自分が生きていける、その足元を固める時期が、まだ続いてると思いますね。自然に足元の、広がったものが、自然に足元が固まって広がっていけばそれはいいんだけども、それをなんか乗り越えてね、自分で一気になんか広げようと思っても多分なかなかうまくいかないし、当てが外れる時期だと思いますね。思い出がありますよ。90年から株の暴落が始まったでしょう。で、95年ぐらいに本当の大暴落、まあ、円高、円安、なんか為替の大変動が起こって、で、97年ぐらいから、銀行を潰れ出します。大きな銀行を潰れ出しますよね。あの間って、非常に多くの物語があったんですよ。こうやって復興しようとか、こうやって再生しようとか、こうやって新しい連合を組もうとか、こういう新しいスキームがあるとか、なんかものすごくたくさんいろんな物語があったんですね、あれね。でも、やっぱり過渡期で、だから、97年ぐらいになって完全にアメリカに乗っ取られてる時期になると、その過渡期で生きていこうという取り組みは、ほぼ全て死にましたよね。だから観光とか農業とか、まあ今では健康とか、そういう新しいことやるやつは伸びていきましたけども、なんか今までの延長線で、ちょっとこう、競争環境が変わったからこうやってうまくやろうとか、こうやって抜け道を探そうってやつは、あれは、うまくいかなかったのよく覚えてますね。ですから、ああいうのを考えるとですね、それはなかなか難しいことだと思いますよ。今だから慌ててなんかやっても、元の木阿弥になることが多いから、足元固めてやって、で、その足元固めるのもね、これちょっと平成と違うのはですね、今は物価上がってきてますから、当時はとにかくひたすら固めて、守りだけでも結構なんとかなったんですよ。守りだけでもね、でも今、守りだけじゃ全然ダメですよ。人口はどんどん減っていくしね、世帯数もそろそろピークでしょ？世帯数も減っていくし、これからね。さらにまあ、金利も上がってきてますから、やっぱり待ってるとなくなっちゃうんだな。攻めていかなきゃいけない。まあ AI 使っても何使ってもいいですから、攻めていかなきゃいけないんで、このあたりの躍動感が平成と違いますね。平成はだからね、こう、やたらに、変な競争とかやると、かえって潰す原因になるから、結局90年代の、まあ、半ばぐらいまで状況を見て、何もしないことが一番だと皆さん悟ったんですよね。銀行も、結局融資なんかしない方がいいんだと。預金集めて、で、国債買ってればいいと。そういう結論に至ったですよね。やっぱ平成ってそういう時代だったですね。平成の初めの大混乱を経験して皆さんが悟った経験は、悟ったことは何もしないのが一番いいっていうことでしたね。でも今回正反対ですね。何もしないと終わっちゃいますね。銀行だって積極的に預金集めないと預金集まらなくなってきましたね。 なので金利上げないと預金集まらなくなってきましたね。さらにその融資先だって自分で選んでいかないと、積極的に融資しないと稼げませんよね。国債を持ってたって国債どんどん値下がりしてきますから、今ね。国債の含み損とか債券の含み損って実はものすごいんじゃないですか、あれ。だから、その攻める、稼ぐってことについても、自分で融資先を開拓して、自分でリスクを負って、自分で貸さない限り、もう、稼ぐことができませんですよね。平成の時代、何もしないで生きていくっていう結論は、今、正反対だね。何もしなければ死んだも同然で終わるだけですよね。このあたりが分かった人たちは今、どんどん動いてる気がします。ただ動いてるって言っても、さっき言ったように、まだ今までの競争の延長線上でね、ちょっと状況を組み替えてみたいな人が多いから、これはダメなんで、もっと抜本的になんかやってもらわないと難しいですよね。まあ、やりながら考えるしかないんだけどさ、やりながら考えるしかないんだけども、まあ今後、だから、まあそういう未来志向で動けてるところと動けていないところの差はものすごく大きくなってきて、さっき言ったね、為替も固定相場に戻ってくるとですね、為替を例えば固定相場に戻すとするとですよ、過去50年間の金融が消えると思ってくださいよ。過去50年間の金融の常識が消えるんですよ。株、あれ、為替が動くでしょ？金利も動くでしょ？株も動く。ビジネスも利益もどんどん動く。動くっていうことを、その前提に、相場も張るし、経営もするでしょ？今度は違うんだよね。その為替動かないと、あとあんまり動かないんですよ。動くとすれば、それは実体経済に、と一緒に動くんだね。すなわち、この過去50年間の変動相場制の時代っていうのは、実体経済に関係なく金融が動いていたんだよね。だから金融は金融の常識だけで動いていたの。これがもう通用しなくなるわけね。金融はあくまでも黒子で、実体経済の黒子で、後ろについて資金繰りをその他の面倒を見る。これが本来の金融なんですよ。これに戻るわけでしょ。ロンドンとかウォール街潰すってそういう意味でしょ。産業金融、投資銀行、だから、商業銀行、あと貿易金融が投資銀行、この3つに戻るわけですよね。いわゆるなんか銀行業務、バンキングが中心ですよね。ただバンクという銀行という主体はもうないかもしれない。なので、まあ、名前はあってもですね、中身は全然違っていて、だからなんて言いますかね、資産はあまり持たないで、売っちゃうってこともあるでしょうし、そもそも資産を大きく積み増さない時代だと思いますよね。今まで以上にね、本当にまあ、利益のあることしかやらなくなる、できなくなる時代だと思うんですよ、これからね。だから金融は結果的にうんと小さくなると思いますね。運用って言うんだったら、まあ、簡単に言えば自分が勤めてる会社の株買っていくってことですよ。もし運用したければね。要するに自分が働いてその分ね、稼いで株価上げる、それしかないってことなんですね。だから、なんか株を買っては儲かるって人に頼ってるわけでしょ。人のふんどしでさ、儲けようってわけで、それは、そういうふうに胴元がね、設計してる間はいいけども、もうそういう胴元いないわけですから、人のふんどしで自分の金儲けしようって、それはなかなか難しいよね。やっぱり自分でやるしかないんだな。で、じゃあ金儲けることできなかったら、金儲け以外の方法で生活させればいいわけで、そういうところの人生の切り替え、それから世の中の方向性の切り替えはとても大事だと思いますね。今だから見てるとわかるでしょ。そういう大きな切り替えを前提に考えて行動している人と行動したい人の差がさ、日々開いてるのを感じません？要するに何言ったって、所詮はですね、上がるか下がるかしかないって信じてる人結構いるんですね。彼らはその枠は一歩も出ないんですよ。その外側勉強しても、この枠から出ることはできないんですね。いや、私よく覚えてますよ。平成の前半ですよね。株とか土地は必ず上がるという時代だったんですね。が経営も大きくすれば必ず儲かるという時代だったんですよ。あれ、最後まで買えない人いたんですよ。で、そういう人たちは、本当に最後、消えていきましたからね。すごかったですよ。本当にね、もう、95年が阪神・淡路大震災でしょう。あの前後の明確に二つに分かれてました。何言ったって必ずもう一回右肩上がりに戻るっていう人と、もう戻らないっていう人と、はっきり分かれてましたね。で、それはもう戻ると思ってた人は、永遠に戻らなかったんですよ。 で、とにかく生き延びて生き延びてね。で、その次、彼らが、あ、これはもう一回波が来たと思った瞬間が、99年のドットコムバブルだったんですよ。なんだ、やっぱりもう一回バブルになったじゃないかって喜んで、今までの強制型の生き方だとか、御用達とか捨てて、もう一回そのバブルに戻ってた人いたんですよ。よく生きてたと思いました。10年間冬眠してたんです。本当に私に言わせれば。10年間冬眠していて、で、やって、あれ、ドットコムバブルって1年で崩壊したでしょ。それっきりでした。あれが最後だったと思います。リーマンショックはまた新しい人たちがやってたよな。リーマンショックで潰れた連中は、やっぱりその、平成の半ば以降の金余りで生まれた連中だね。平成の、まあ、半ばの金余りで生まれていたバブル人種で、昭和を知らない人たちが中心だったと思うな。だからもともと何もわかんないんだよ。何もわかんないから、それいきなりやられますよね、それはね。まあ、そんな感じだったような、まあ、記憶がありますね。だからまあ、今全く同じで、世界中、わかってる人の方が、まあ、少ないよね。これはもう3%ってことないけど、分かってる人が2、3割 ?2 割か3割ぐらいじゃない?あとはよく分かんないから、昔からの議論でね、上がりますか下がりますかやってんだけど、あれいくらやっても救われないんだよな。本当にね、そういう真面目な人がさ、昔もさ、上がるの下がるのやってて、それきりになっちゃったんだよね。よく覚えてますよ。まあ今回もそんな感じなんでね。まあ、気がついた人からね、次を作ってたらいいと思いますわ。それがまず一つですね。で、トランプのところの作戦もですね、最近だからもう、グラムがね、あれがホワイトアットだったっていうことははっきり分かっちゃって、まあトランプの種明かしだったっていうことだと思うんだね。要するにトランプは、今日現在もね、ディープステートの味方のふりしてやってますよね。要するに味方のふりだったってことが、グラムの件で分かっちゃったんだと思うんだよな。いや、とにかくですね、私に言わせると、シオニストってばバカな連中で、目の前の自分の欲望から逃げらんない連中なんだよね。こう、俯瞰して物見ることができないのが私はシオニストの特徴だと思いますね。シオニストって本当にですね、目の前の自分の欲望、人を殺したいとか、自分だけうまくいきたいとか、人は死んでもいいけど自分だけは死にたくないとかってね。そういう非常に単純な行動原理で生きてるんですね、あの人たちね。それってだから、人によってはあいつら宇宙人だっていうのはそうだと思うんですね。非常に単純な行動原理で生きていて、決して俯瞰するってことがないんだよね、あの人たちね。で、だから逆に、トランプが味方のふりしてやると、疑いの気持ちはあるんだけども、やっぱりそれでいいんだと思っちゃうんだろうな。でもその最後の期待を打ち破ったのがグラムの葬式だったと思うんだよね。なんだお前あれ。偽物じゃねえかと。グラムはトランプのスパイだったんじゃないかってことはバレて、さすがにもう信用できなくなっちゃった。でもしかし、もはや誰もシオニストをかばってくれる人も、シオニストのために働いてくれる人もいないってことが分かったわけですね。で、今だから逆上中ですよね。イランの中にいるあるいはイスラエルの中にいる連中もね、それからその、ウクライナの中にいる連中も、もちろん日本にいる連中も、アメリカにいる連中も、ヨーロッパにいる連中も、シオニストとその影響下の連中は逆上中で、でもトランプがね、さっき言ったように、名前を公表したでしょ?もう一回言いましょうか?トランプがこの間ですね、ネットでね、裏切り者の名前、全部公開したんですよ。こいつらの裏切り者だっつって。左翼のね、裏切り者。ジョージ・ソロス、ビルとメリンダ・ゲイツ、グーグル、アップル、ビザ、ゴールドマン・サックス、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、ウォルマート、トヨタ、T モバイル、NBC ユニバーサルなど。これが、過激左派の詐欺だってわけですね。さらに、外国からの支援には、日本大使館、韓国国際交流財団、台北経済文化代表省、これ台湾ね。そしてアラブ首長国連邦大使館が含まれる。これらが、民主党の味方だった。すなわち裏切り者の反逆の仲間だったということですよ。だからトヨタも、だから奥田さんがこの間死んだでしょ。あれ、トヨタが、あれ、小泉改革、アメリカディープステートでもろにさ、協力したのは奥田政権の時、奥田さんが経団連の会長だった時だよな、あれな。 この間死んだってニュース出たじゃないですか。ほぼ同じ時期だよ、このトランプはこれ書いたのとね。で、トヨタはもう今、昭夫さんが赤い帽子かぶってるから、粛清が終わって完全にトヨタが、トランプ側に変わったんでしょ、これ。日本大使館ってことは、茂木でしょ、はっきり言って。外務省でしょ。外務省が裏切り者だったんですよ。日本外務省が裏切り者だったってことですな。だから、茂木なんか最近世界中誰も相手にしませんわね。で、そうするともうこれも終わるから、トランプ、プーチンも、さあ日本ともう一回、日本にね、もう一回新しい関係築きませんか？もう戦争やめましょうか？やめませんか？ってこと言ってきたと私思いますよ、あれ。さらに、T モバイルってさっき出てましたよね。T モバイルって確かあれ、孫が持ってた会社じゃない？あれ、確か。孫が買った会社でしたよね、あれね。今どうなってるか知らないけど。もうまたね、まあ損したって話したらね、損が正義だって言ってんだから別に損してもいいんだろうけども、まあとにかく、孫の名前が出てくるわけね、こうやって。だからもうちゃんと名前出てるわけよね。裏切り者の名前がさ、こうやってね。これすごいことですよ。だからもう生きていけないんだよ、裏切り者の名前出た連中は。さ、だから今、金は出てたでしょ。ゴールドマンとかバンカメとかウェルズファーゴとかね。あの中で JP モルガンがなかったですね。JP モルガンはあれ、トランプ側に裏切、寝返ったんですよ、あれ。ダイモンっておりますね、あのトップがね。なんか、高校野みたいなやつゲームやってるけど、まあ、完全に偽物で、本物のダイヤモンドすごい顔してましたからね。般若みたいな顔したやつでしたからね、あれね。だからもう、JP モルガンはトランプ側に寝返ってもういたわけだな、はっきり言って。だからあれも、グラムみたいな役割だったんですかね、はっきり言って。ゴールドマンは、あの、トップがね、てかゴールドマンはあれ、ヒラリー・クリントンの番頭みたいなことやってましたからね。ウェルズ・ファーゴとバンカムはまあ、とにかくあれは、もう後ろ、悪党だらけでさ、スキャンダルに次ぐスキャンダルでしたからね。まあ、そんなことで、名前出てきていて、まあ、こう名前出たとか、まあ、一巻の終わりだね。で、だからもう、一巻の終わりで、会社がなくなるっていうんじゃなくて、まあ、なくなるとこあるかもしれませんけども、名前出た連中は全部取り潰して、もうすでに入れ替わったと思いますね。入れ替わりが多分もう終わってるっていうことだと思いますね。はい。だから今更もう時代は元に戻らないっていうことで。だから日本もいよいよこれからじゃないですかね。石破内閣であれ明らかに日米で不均衡の是正で合意したと思うんですね。不均衡の是正で合意してるから、その線で新しい、まあ、通貨システム、金融システムの構築が進んでると思うんですね。まあ、為替については、まあ、固定相場に戻しちゃうでしょうし、まあ、中央銀行の金融政策なくなっていきますから、まあ、さっき言った実需原則、経済は、それこそ50年ぶりに、実需原則に、金融は50年ぶりに実需原則に戻るんだというふうに考えていいんじゃないですかね。そうすると、まあ、さっき言ったように、これ、全く受け入れられない人たちいますから、まあ、それで終わりよ。平成の時はそうでしたから、右肩上がりが終わるはずがないと私たちが、思ってた人たちが終わってたんですね、あれね。同じことが起きると思います。ですからもうとにかく関わらない方がいいと思います。逃げることが一番。金融についてはどういう不測の事態が起きるかわからないか、どれかが逃げることが一番で、預貯金に置いとけ十分、預貯金現金に置いとけ十分ですから、円は別になくなるわけでもないですからね。置いとけ十分で、その次はね、金だけじゃどうにもならない。金融は実需原則ってことになると、金だけ稼いで生活させると多分できなくなるんですよ。実際の仕事や生活があって、それを支える金融だから、金融が肥大化して、仕事する代わりに金融で生活するってことは、まあ、よほどの高齢者になった以外は多分不可能になるんですね。だから、その仕事をしないで金融で生きていく、金融で仕事を支える、これは多分できなくなるんですよね。だから早く能力身につけていただくしかないと思いますね。いつまでも実業界から遠ざかって、金の話だけで生きていこうとか、金の話だけで仕事の利益稼ごうと思ってると、どうにもならなくなると思いますよ。もうすでにどうにもならなくなり始めてるんだけども、一段とそれ顕著になってくるから、やっぱり実務能力ですね。現場を中心とする実務能力をしっかり磨いていただかないと、これは難しいと思いますね。それから未来づくりの方の方々なんだけども、まあ、今、起きてることは、いろんな分野で、いろんな人たちの 世界に重なってきてるってことですね。須貝先生のようなね、研究をなさってる方もいるし、町おこしやってる方もいるし、だから世界中やっぱり観光その他で人々移動してますから、どこに誰がいるってことは結構みんな分かってきてんだよな。で、この後はだからやっぱり、その新しい金融システムっていう話もなってくるけども、新しい世界システムの話だよね。金融だけじゃないですよね。で、それはもう中央集権ではなくて分散型になってきますから、やっぱりみんな分かった人が横につながるという時代で、で、いろいろとその、まあその模索がね、水面下で行われてますよね。まあ業界団体みたいなのもそれぞれあって、みんな動いてるし、仮想通貨の世界だって、なんかいろんな人たちが、まあ新しい人たちが出てきて、いろいろなんか世論を盛り上げてますよね。今までの金儲け、ばっかりじゃなくなってきましたね。医療も今で言えばそれこそワクチンがね、嘘だった。コロナワクチンの話嘘だっていう論文もどんどん出てきてますから、まともな医者は台頭してきてるじゃないですか。今そうやって、どこに誰がいるってことがだんだん世界的に知られつつある時代だと思いますね。やっぱりなんか、もう言葉関係ないですから、やっぱりいい仕事は世界中みんな注目して見てますよ。だからいい仕事はなるべくネットに乗っけて世界中に告知した方がいいと思いますね。ほんの些細なことだと自分で思っていても、それが多大な福音になることは世界中よくありますから、そこはもっと積極的に行動していただいて私は全然問題ないと思いますね。で、イノベーションということを考えたときね、例えば AI はとても便利なイノベーションになりますね。今までなかなか自分一人じゃ、あるいは自分の会社はできなかったことが AI 使えばできることたくさんありますよ。まあ優秀な東大生みたいな問題ですからね。なんとかたあさみは使いようで、なんとかたあさみは使いようっていうのが優秀な東大生 AI と同じでね。他のことやらせると何もできないんだけども、それだけやらせれば結構仕事できるわけね。上手に使っていただいたらいいと思いますよ。上手に使っていただいたらいいと思って。でもしかし結局それやってもですよ。最後は人間の力なんだよね。本当に人間の力でないとですね、やっぱり最後は何事もいかないんですよ。AI はあくまでも分析であり、アシスタントですからね。それを、その先行動するのは人間ですから、やっぱり生身の人間が出ていかないと、物事は皆さんダメですよ。だから人間の力を磨くためには、切磋琢磨で、やっぱりいろんな人と皆さん接しないとダメね。閉じこもってる間やっぱ難しいですわ。閉じこもってる間はね、現実にならないよね。頭の中で話が回ってるだけだから。結局何もしないってことになっちゃいますから、やっぱり行動していただかないとダメですよね。ねえ、だから本当は知っていってみてあって、何度も言いますけど知っていってみてあって、縁を作って、ここは楽しいと思ったら通ってみる。その繰り返しだね。それはとても重要なことだと思います。縁を作って、で、行ってみて、で、面白かったら、続けて行ってみる。その繰り返しの中で多分人生開けていきますよね。もう何度も言うようだけど、平成の時代みたいに、最後は何もしないことが結論だじゃダメなんですね。何していいかわからないから何もしないって結論はないんですよ。何していいかわからないから何かやってみようってことなんですよ。先のことはわからないけども、何していいかわかんないからこそ何かやってみようと。試しにやってみよう。そういう結論でなきゃダメなんですね。今までは平成の時代は特に何していいかわからない。成功するかわからないから何もしないでおこうが結論だった。もうそれは、物価、金利、人手不足その他で全く許されない環境になってきた。何していいかわからないから行動してみよう。何か行動してみよう。の結果を見て考えよう。こういうふうに180度頭と行動を切り替えてもらわなきゃダメですね。これさえできとけば、まあ乗り切れると思いますよ。今まで自分でね、経験したことのないような苦労があってもですね、まあ今ね、なんかいろんな情報もあるし、いろんな人と出会うチャンスもありますから、いろんな人と、まあその出会ってね、そこを、まあ克服していくことは十分可能だと思いますから、とにかく行動することね。で、政治経済の大きな枠組みはどう変わったって、そういう個人の具体的な力がない限り本人救われないと思ってください。政府が自分を救ってくれるとは絶対思わない方がいいですよ。これだけはこいつに言えます。黙って座ってると政府が自分を救ってくれるってことだけは決して思わない方がいいと思います。 だから結局政府ってどうなるかっていうと、行き場のない人たちが集まってきちゃって、こういうどうしてくれるんだ。言われる方もどうしようもなくなって、双方立ち往生、共依存の立ち往生で終わると思います。今の状況だと。だからそこにいても何のメリットもありませんから、やっぱり自分で行動していただいて、で、まあ、共依存に陥らないようにね、政府と国民の共依存。ねえ、政府は何もできない。国民は政府に依存する。で、国民の票と納税で政府回ってる。これ共依存関係ですよね。この世界から何も生まれませんからね。外出ていかないと。もう要するに明治朝が終わりですから、はっきり言って。それ以上に、こう、西洋近代の時代が終わりですから、まあ、この世界から何も生まれてきませんのでね。そこは要するに、皆様気をつけてやっていただいたらよろしいかなと思います。まあ、そこだけじゃないですかね。そこだけ気をつけておけば、あとは楽しくなんか進むんじゃないですかね。やっぱり今ですね、動いてる人はすごい動いてます。本当にびっくりするように人が集まってくるし、で、新しい取り組みも結構皆さんされてますよ。今までできなかったことができるようになった話もたくさんあって、土屋先生の例なんかいい例ですよね。まあ、いずれ誰だか公表なさると思いますけどね。いや、それはすごい研究の成果ですよ。それがどんどんまあ、知ってる人は知ってるわけでね。だから、メドベッドとかトランプとかいろいろ言ってるけどさ、いやー、ねえ、ほら、ちょっとレベルが違うんじゃないかなと私は見てて思いますけど。まあ、そういうふうにしてさ、時代は前に進んでいくのよ。で、自分でね、こう、宣伝する必要もなく、自然にこう広がっていくようなことが今はとても多いと思いますから、まあそこ頑張っていただきましてですね。で、とりあえず足元ってなんか景気悪くなってきてますわ。うん、悪くなってきてる。で、倒産件数確実に増えてるんです。で、不動産バブルは確実に弾けてきてます。で、不動産について銀行は貸し渋りを本格的にやってます。はい、来年おそらく貸し剥がしに行くと思います。不動産金融についてはね。不動産はだから本当に気をつけてください。で、それに伴って、資産の評価買いが出てきますよね。まあ、自分が資産持ってるとか、会社が資産あると言ってもですね、株や不動産の値段が高いから資産があってる、気になってる人たちは、よく気をつけてください。どうなのかは、相場次第だった人たちはよく気をつけてください。売れるもんなら売ってキャッシュにしといた方が安全ってこともよくあります。最後、もう少し欲をかくと、全部なくなるっていうのは相場なんです。最後、もう少しの欲を書くと全部なくなるんですね。あるいは、自分の相場の決断に意地を張ること。上がると思って買ったら下がっちゃうってことありますよね。早く売っちゃえばいいんです。それを、下がるのを許せないって言って、持ち続けてると全部なくなりますね。で、いつに向けて相場張ってるかですね。下動くっていうことで前提でやってるのか、3年後、5年か、あるいはいつ動くかで、全然違うんですね。で、一番確実に大儲けできるのは、それこそ10年に一遍、100年に一遍の変化を想定してやるのが実は相場が一番儲かるんですよ。変な話するようだけども、本当に相場で儲かる人っていうのは、歴史の転換点に欠けるんです。かつて、ジョージ・ソロスがですね、91年だったかな、イギリスのポンドを売り叩いたことありますよね。実は本当に相場で儲かるのはああいうやり方なんです。はい。で、それは巨大な歴史観がなければできないんです。ナポレオン戦争でね、ロスチャイルドが儲かった話もそうでしょ。巨大な歴史観がないと儲からないのが本当に実は相場張るってことなんです。だから明治維新だとか、敗戦の時とかね、ああいう時こそですね、大きな相場観で相場を張る。単にそれは金をかけるんじゃなくて人生をかけて会社をかける、国をかける。こういうことになっていくんですね。本当に価値ある。相場ってのはそういう時のことですよ。まあだからそうでないやつはね、もういい加減やめてね。早く実務能力を身につけた方が絶対ここはプラスだと思います。まあこのね、今世の中、朝起きると何が起きるかわかりません。起きてるかわかりません。もうすでに完全にトランプの作戦下で7月4日終わってるから、あとは、本当のアクターもみんないないんだね。泳がしといて、雑魚をね、なんかこう集めて、ギャフンとやらせる、そのオペレーションが続けてるだけですから、あんまりこんなの見ててもしょうがないですからね。まあ、とにかく前向きに頑張っていただいたらよろしいかなと思っております。 まあ、災害もね、本当なかなか大変で、抜本的に災害の対策とか日本やってないんだよね。もう本当ね、今回も千葉なんかそうなんですけども、もともと水の出やすいところにたくさんね、家作って、で、そこは水に浸かってんのよ。本当ね、水害、水の害はね、水出るとこって大体決まってんですよね。だからもうね、乱開発の結果なんですな。まあ今後だから、街を作る場所も本当は変えていかなきゃいけないんだね。今までそれができなかったんだけども、まあこれからどうするか、いよいよなんか決断迫れる時に来てますね。そんなことでありますから、まあ引き続き頑張っていきましょう。じゃあ今日はこれぐらいにしておきます。ありがとうございます。今日お疲れ様でございました。まあ時局は申し上げた通りでございますんで、何もしないっていう結論はないんですね。この間複素数を使ったね、運動方程式の話をこうしたんですね。神々の運動方程式の話。神の役割を、神の働きを、虚数で表して、で、世の中で起きていることを、まあ、改めて表現し直すとどうなるか、とても面白いんですけども、あん中で一つ面白いのはですね、物事に対して中立な行動ってのは一つもないんですね。よくリーダーは物事に対して中立であるとよく言うでしょう。あるいは自分はどうしていいかわからないから中立で行きましょうっていうよく言いますね。実は運動方程式とか書くとわかるんだけども、中立と言って、右に行ったものを真ん中に戻し、左に行ったものを真ん中に戻しってやり方は、あれちっとも中立じゃないんですね、あれね。意図を持って動かしてってことなんです。真ん中がいいとは限らないんですね。運動方程式ですから、前に行くときは前に重心が行くし、ブレーキかければ後ろに重心が行くんですね。いつも重心は前後左右上下に動きながら、運動って続いてるんです。ですから、組織の運営でも、社会の運営でも、その真ん中にいつも戻すことが正しいってのは間違ってるんですね。だから中立である、すなわち真ん中に戻すことが正しいってあれ嘘なんです。本当の中立ってのは何もしないことなんです。何もしないことが実は本当の中立で、それは、実は、天が動かしてる、天地が動かしてる証拠なんですね。面白いですね。だからね、何事も中立であること、分からなければ行動しないっていうのは、実はあれは、行動しないんじゃなくて、むしろブレーキかけてるから、世の中に大きく働きかけをしてる証拠です。それ自身が、だから間違った働きかけになることが多いわけですね。ですから、まあ、とにかく、中立っていう行動はないんだよ。中立っていう行動は、何もしないことだよ。だし、見ることすらしないことですね。見るというだけで観測の力が働きますから、見ることすらしないのが中立ということです。そうでなければ何か行動してるわけなんで、行動するなら、意図的にこうした方がいい、やわしかした方がいいと思って行動しておかないと、やがてどうしていいかわからなくなる時が来ます。なぜ今ここでこうしなければいけないのか、これからどうすることが正しいのか、理解することができなくなります。やっぱり自分で、考えて行動して、で、違ったら直していく。この繰り返しがない、いらない。この繰り返しがいわゆる制御というやつですね。それは、やっぱり、行動の癖をつけていただくことが、これから先にとても重要だと思います。まあ、本当にですね、前へ前へ進んでいきます。もう後ろへおりません。後ろっていうか、ディープステートおりませんので、起きてることは、次の時代の唾ぜり合いですからね、次の時代は誰がやるかの。しかも今やってる連中は大体バブル崩壊で消えてきますから、先は長いんで、まあ皆さんそんなにね、慌てることないですから、じっくり、自分の、ね、道を選んで、前に進んでってください。そのためには、やっぱりいろいろ自分で行動してみてね、結果を自分で見て、で考えると。考えるだけでは済みません。行動しないとダメですから、そこだけは頑張ってやっていただければと思います。以上であります。